こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。いよいよライブが近づいてまいりました。1週間ぐらいかな、ちょうどね。1週間後にライブでございます。12月23日の土曜日。お時間は夜の6時、18時から。スタートということで、江戸川区平井にございますカフェさくらというアットホームなカフェで、菊池美奈クリスマスシャンソンライブ、ピアニストはいつもおなじみ沢家理恵さんでお願いしまして、料金は2500円、ワンドリンク付きです。でライブが終わった後にね、各自好きなものをオーダーするような形にはなるんですが、一緒に乾杯したりとか、そういう時間もあるぞというねことになります。ちょっと聞いてみようかなとか、足を運んでみようかなと思う方、なかなか世話しない時期ではありますが、いらしていただけると嬉しいです。おかげさまで順調にご予約頂戴しておりますが、でも大丈夫大丈夫大丈夫よということでお入りいただけますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日はそんなエンターテインメントということでお話をしたいと思うんですけれども、まあ私のことなのでね、明るいエンターテインメントの話ではなくて、エンターテインメントということではつながっているんですが、ジャニーズ事務所の性加害、性被害について私なりのそこっていう切り口でお話をさせていただこうと思います。大昔からそんなことは言われていたのですね。なのでそういう事務所だよなっていうのは、私だけじゃなくていろんな方が思ってたことだと思います。同年代でもね、全く知らないって人もいるので、本当に個人差はあると思うんですけれど、例えば物事を割と斜めから見るタイプの人とか、うがった見方をする人とか、サブカルチャーみたいなものとか、アンダーグラウンドみたいなところに興味を持ちやすい人は、ゴシップと当時取られていたかもしれませんが、ゴシップというには信憑性が高そうな話題ということで知っている人も多かったと記憶しています。私が実際にそうなんだって確信を持って認識するようになったのは、北浩二さんっていう、もう亡くなっちゃったんですけれども、フォーリーブスっていう4人組のアイドルグループがいたんですよね。多分センターぐらいの感じの人だったと思います。その方が光源氏へというね、当時光源氏がめちゃくちゃ売れていたので、そこに向けての告発本みたいな形で、性被害を本にして出されたですね。で当時はジャニーズ事務所を辞めた人って本当に一握りしか芸能界で正統派という感じでは活躍できなくて、マイナーなだけじゃなくて、何かをこじらせたような、ジャニーズにいたから売れてたんだねっていうのが分かるような、失笑しちゃうような、微妙にダサいっていうか、そういう活動形態にシフトしていく人が多くて、北さんもご自身で音楽をやってらしたんですけど、まあ、正直言うとドロッとした感じの、当時でも若干時代遅れの音楽だったので、多分言ってることは本当で、この人も人生を曲げられた一人なんだろうな、でも表現もこういう感じになっちゃってちょっとかわいそうだなっていう感じで見てました。私は特別ジャニーズ事務所を推してたわけではないので、時期とかは結構曖昧なんですが、それこそイギリスとか海外の方で話題にもなって、今回じゃないですよ、話題にもなって、有罪というか 100% 黒である感じで言われていることも知っていて、なのにどうして相変わらずジャニーズの男の子たちはキラキラと笑って踊っているのだろうっていう、このなんか不思議な感じを受けてはいたんですよね。その時はグルーミングとかは全然分かってなくて、どうして笑ってられるんだろうとか、そんな感じでした。そういった性加害がなかったにしても、明らかに好みの男の子、プライベートの思考がかなり入った選び方だよなっていうのは見てても伝わってくるものがありました。それは私の周りにいわゆるゲイとかそういう方が多かったので、 彼らの見解もそうですし、彼らが選ぶお相手とかの系統みたいなものも、この人はこういう系統ばっかり選ぶなっていうのがやっぱりあるので、それと似たような匂いを感じていたんだと思うんですね。で、今デビューをした方もしなかった方も、自殺をされてしまった方もいたり、あとは別の人生を歩んでいる方、払拭しきれず別の人生を歩んでいるけど、障害年金を受け取ったり生活保護を受けながらなんとか頑張って生きている方といろんな方がいますが、彼らの顔を見ると、まあ言い方悪いかもしれないですけど、綺麗な顔してるんですよね。もちろん年取って中年男性になって、もう老人の男性もいて、若い時とは違いますけど、あ、綺麗な顔してるなって、今これだけ綺麗なんだから若い時にはもっと綺麗だっただろうな、の人たちがデビューをしてても何にも不思議じゃなかったなって。私は割と中性的に綺麗な顔の男の人が好きなので、余計にそういうことを見てしまうんですよね。で、それが、まあ、人生が狂ってしまって立ち直ってる人でも、やっぱりその話題になるとふっと昔に引きずり戻されるような辛い辛い黒いシミっていうかね、を抱えて生きていかなければならなくなったっていうことは、とても同情っていうのは安っぽいかもしれないですけど、何とも言えない気持ちになりますね。かわいそうだなってやっぱり思うし。で、その彼らが芸能界にいたらキラキラした中でこれだけ綺麗な顔立ちなんだから、スポットライトを浴びたかもしれない、そういう人生だったかもしれないんだなって思うと、なんか今辛そうな顔をしてるのが本当にかわいそうだなと思います。変な話、芸能界で生きている人、今もね、彼らと訴える側に回った彼らでは、変な話顔色とかも結構違うじゃないですか。だからそういう面でも、そこを分けたのは何だったんだろうって思いますね。芸能界にいる人もきっと被害に遭ってるでしょ。そこにはみんな触れないようにするけれど、そう思ってるでしょ。私も思ってるんですよ。我慢っていうのは変だけど、その出来事があっても芸能界で生きる道を選んだ人たちと、そこから決別しようという形になった人たちと、同じ辛いことを経験したっていうところまでは、まあ仲間っていうのは変ですけどね、そうだったけれど、今はお互い川を挟んで対岸というかね、遠いところにお互いがいて立場が違っちゃうんだなっていうのは、なんかね、人生の不思議さを感じるなと思ったのでありました。今日はそんなちょっと社会派チックなことをね、まあ私が何か言ったって単なるゴシップの延長でしかないんですけど、なんかずっとね、記者会見見るたびにそういうことを思っていたので、ここでちょっとお話をさせていただきました。それでは今日はこの辺で、歌とカメラとグダグダと。